黙示録の2章の12節から17節、新約の439ページ、2章12節から17節までお読みいたします。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧乏を行わせた。それと同じようにあなた方のところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなた方のところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。
まあ、過ぎ去った2週間ね、ちょっとサボっちゃって、まあ、あちこち喜びの集いがありましたし、まずアメリカのロサンゼルスであったし、その後で徳島だったし、その後でタイランドのバンコクがあったし、そしてこの間の土日曜日沖縄だったんですけどまあ行くところは違うし、まあ信ずる者の群れの雰囲気も違うし、まあ、持ってる悩みも違うでしょうし、まあ、大切なのは問題を持つことじゃなくて問題に対する態度です。この間千葉のある病院で一人の若い、主治に頼んだんです。お願い、何頑張らないでください。彼はちょっとびっくりしたんですけども、彼はまだね、25歳で、生まれた子供は1年何ヶ月なんですけど、脳腫瘍になって一度、手術を受けたんですけど、その後、いろんな病気が次々と出てきて、いつまで持つかわからない。彼にとってもちろん考えられないほどの悲しいことであり、奥さんとちょっと会えなかったんです。やっぱり子供から離れられない、医者命令で会うことができなかったんですけども、名前は川又博士なんですけども、奥さんは美佐子で、そして病気になった赤ちゃんは文奈ですけども、ぜひ家族を覚えて祈ってください。ご主人である広瀬さんは、やっぱり人間的に今日は不可能に見えてもイエス様に頼りましょうという態度を取りました。至るところで、悩みばっかり今の世界はめちゃくちゃ、ちょっと不思議なんですけど、時々、場所によって似てる人々が集まるんです。同じような悩みを持ちべて急に一緒になるんです。昨日もね、4人だったんですけど、やっぱりみんなもうぺちゃんこでノイローゼ気味で、やっぱりもう普通の人は夜になると怖いと言うんですけど、朝になると怖い。もう体全体震えるようになり、一人でも電車乗らない。 ね、全然寝られない、そういう人々急に集まったんです。まあそういう人々に頑張ってといえばちょっとひどい罪なのではないでしょうか。何にもならない、もっと病気になるなのではないでしょうか。まあですがこの間のご主人に頑張らないでと言ったんです。聖書の中で一回もね、努力せよと書いてないんです。一回も高く引き上げられた主は、まあ、当地の合わせて7つの教会に、まあ、手紙を送ったんです。この手紙の中にも一回もね、努力しなさい頑張ってと一回も出てこない。よく出てくる言葉は悔い改めなさい。2章の5節、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。食材を取り外すこととはもう持ち得られないことです。そしてこの2章の中6節、悔い改めなさい、もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らに、彼らと戦おうと書かれています。この黙示録に出てくる、まあ、教会を比較すると確かにみんな全く違ったんです。距離的にあんまり離れていなかったんです。大体まあ5、6地区ずつ離れただけなんです。けども全く違いました。エペソにある信ずる者の群れに主はやっぱり悔い改めなければおしまいと言ったのです。けどこのエペソの集会とは素晴らしい集会でした。まあ群れもない話だという人もいるかもしれない。最高の主に持ち上げた人々はエペソに住んでいたからです。まず偉大なるパウロ、3年間エペソに住んでいました。いやー、みんな羨ましいじゃないかな。その後でみんなから尊敬された大聖書学者アポロやってきました。やっぱりエペソに住むようになったんです。その後でパウロのマナ弟子であるテモテも長い間エペソに住んでいましたし、そして最後にこの黙示録を書いたヨハネも何十年間エペソに住んでいました。やっぱり恵まれた人々だったんです。その次に出てくるスミルナの集会とは全然違うものでした。こういう、まあ、パウロのようなアポロ、テモテ、ヨハネのような人々はスミルナに住めなかったし、ちょっとかわいそうじゃないかとしか言えません。そういう人とおそらく一回もスミルナまで行ったことがないんです。まあ指導する力を持つ兄弟一人もいなかったし、もう貧しいものでした。みんなから大したもんじゃないあのスミルナはと思われたでしょう。まあ主の考えはちょっと違ったんです。主はあなたは貧しいと思うでしょうけど、私の見方はちょっと違う。あなたは飛んでる。スミルナに向かって主は非難する言葉を言えなかったんです。必要なかったからです。彼らは自分の貧しさを知っていたから、主なしに生きられない、主なしにも存在できない、主に頼り続けたから、やっぱり主の目から見たとき本当に素晴らしいものでした。エペソは初め頃もちろん良かったんですけど、だんだんまあ全ては義務的になったんです。やっぱり集会に出なくちゃいけない、伝道しなくちゃいけない。まあやったんです。外から見た時同じものでしたけども、主は違う、心は入ってない、 あなた方は初めの愛から離れてしまった。だからあなた方は何をやってももう受け入れられません。悔い改めなければおしまいと主は言わなければならなかったんです。スミルナの群れとは何を経験したかと言いますと、まあ罵られること、圧迫されること、財産そのものも捉えられるようになり、そしていろんな人々はやっぱり殉教の死を遂げるようになったのです。けどもこのスミルナの集会こそがやっぱり恵まれた集会でした。なぜならば彼らはパウロと同じ確信を持っていたのです。あ、パウロじゃなくてダビデですね。詩編の23編の4節、今ちょっと考えてたんですけど、ダビデは何と言ったかと言いますと、私は死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れません、あなたが共におられるからです。これこそがスミルナにある兄弟姉妹の証でした。我々は一人ぼっちではない。殺されたとしてもやっぱり主と一緒になることだと確信したのであります。まあ、このスミルナの集会の一人の人によって、あの集会はまあ有名になったんです。ポリカルプという、まあ、一人の集会の兄弟は155年2月23日殺されてしまったんです。火あぶりの刑を受けて殉教しました。けども彼は、まあ、信ずる者の中で非常に尊敬された兄弟だっただけではなく、まあ、普通の人々も彼は偉い、みんな彼のことを尊敬したんです。ですから、ああ危ないだと分かった時、もう数えられないほど彼のところに行ったそうです。お願い、一文書だけ言えばキリストと関係ないと、一言葉言えば助かるよ。彼は何と言ったかと言いますと、まあ、彼の証残されているんです。いい証です。86年の間私はキリストに仕えてきました。その間主は私にただ良きことのみをしてくださった。今私はどうして私を救ってくださった私の王を恥ずかしむことができるでしょうか。その後彼は賛美の叫びを上げて死にました。まあ彼の死ぬ方を見た兄弟姉妹は嬉しくなったでしょう。羨ましいと思ったに違いない。彼と同じようにやっぱり死ぬことができれば幸せだと思ったに違いない。けどもこのスミルナの人々とは結局我々は大したもんじゃない。建物も立派な建物を持っていないし、金もないし、財産もないし、頭のいい人たちもいないらしいし、どうしましょうか。結局もう私たちは悩むもので貧しいものですけど、主は違う、あなた方は我の心にかなうもので、あなた方は富んでいると。まあ、前に読まれました日書の中二節からまた別の教会について書かれています。ペルガモという町にいる人々について書かれています。まあ、このペルガモの集会は世俗化したものでした。まあ、エペソにある集会は外面的に見るならば本当に豊かで問題のない教会でした。スミルナの教会は貧しい悩む集会でした。ペルガモにある教会は証ししながら確かに戦っていたものでした。エペソの教会には良い働きがあったんですけど、心からの愛がなかった。スミルナにある